おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は5月の、7日ですね。5月7日の木曜日、時刻が9時10分となりましたので、ライブをスタートしていきたいと思います。あ、関根さんおはようございます。はい、インスタ同時ライブとなっております。ちょっとコメント打ちますね。はい、出かけるところ行ってらっしゃいませ。はい、ゴールデンウィークね、終了しましたけれども、皆さんはこのゴールデンウィークはね、どのようにお過ごしでしたでしょうか。あ、今日はなんか電波が良くないな良くないな。はい、インスタの方でですね、今接続が弱いため動画が停止されてますっていうふうに出ていますね。なんかほんとこのインスタの方のね、電波がね、なかなかなんですよね。はい、おはようございます。ありがとうございます。はい、あ、インスタの方戻りましたね。すいません、なんかちょっと電波が悪かったみたいで申し訳ないです。はい、皆さんはね、このゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしたでしょうか。まだお休みという方もいらっしゃれば、ずっと仕事してたよという方もいらっしゃると思います。おはようございます、ゆきさん。インスタと同時でライブをさせていただいてます。はい、私はですね、このゴールデンウィークは、お仕事はね、お休みをいただいておりました。犬の保育園はお休みをしていたんですけれども、まあ子供たちもね、学校がお休みなので、私のね、弟が運営しているグランピング場に行ってきました。グランピング場はね、N1 クラブのイベントでも何回か行ったことがある、千葉はね、南房総にあるファーマーズフィールズさんというところなんですけれども、丸さんおはようございます。インスタ同時ライブさせていただいてます。はーい。あ、おはようございます。ありがとうございます。ね、そのね、グランピング場は、本当にね、南房総のね、先っぽの方にあります。はい。でね、皆さんね、ワンチャン連れで、結構ね、ゴールデンウィークとか、お出かけされる方いらっしゃると思うんですけれども、ね、結構ね、キャンプ場とかね、まだ季節が、いいので、行かれる方多いんじゃないかなと思います。あとはね、この5月って、この横浜でもね、いろんなイベントがされていました。ワンチャン連れでね、行けるイベントなどもね、皆さん行かれたんじゃないでしょうか。ね。で、これね、先にね、5月から注意したいことって、このタイトルにもつけたんですけれども、何を注意したらいいのかっていうと、高知というか四国は犬連れ、かのところ少ないのよね。そうなんですよね。そうそう。なんか飲食店とかは結構、テラス席だったらワンちゃん、ペット OK とかね、書かれてるところもあると思うんですけれども、あとキャンプ場はね、ペット歓迎ですとかね、書いてあるところって多いと思うんですけれども、じゃあ実際、なんていうのかな、どこか、ペット OK の、ホテルとか、キャンプ場とかね、飲食店とか行って、じゃあその後どっか遊びに行こうかってなった時に、意外と入れるお店って少なくないですか？ね、レジャー施設だったりもそうだと思うんですけれども、ね、そうなると、じゃあワンちゃんがいるからどうしようかっていうことでね、なると思います。飲み谷が怖くてご近所散歩してました。いや、ほんとね、飲み谷5月ぐらいからですよね。あと蚊も出てきますよね。虫問題。一つはね、やっぱ虫問題が大きいんじゃないかなと思います。5月から注意したいことの一つとしてね、その虫問題が非常に増えてくる。そしてね、都市部だからいいのかっていうとそういうものではなくて、都市部でもね、これ多く、最近多いのはね、やっぱりね、ネズミが多いんですよ。はい。皆さん見たことあります？いわゆる、ドブネズミ。ハツカネズミとかね、なんか、ハムスターとか、そんな可愛らしいものじゃなくて、私は、なんだろう、この横浜の付近ではね、何箇所かで見てますね。はい。今度我が家にも、ぜひ寄ってね、今更。今なら犬世話取り放題。いや、嬉しい。ね、私もね、南房総のグランピング場、弟のところに行って、弟がね、作ってる空豆をね、いただいてきました。すごく美味しかったです。空豆のシーズンでもありますよね。うん。そ そうでね、ワンちゃん連れにとってはね、やっぱりこの暖かくなってくるとね、生き物が活動的になるので、今ね、結構ニュースで話題になってる、クルーズ船のね、ハンターウイルスとかも、こう、ネズミが媒介するものとして、やっぱネズミってね、すごく病気を持っている生き物なんですよね。いわゆる、なんて言うんですかね、人に飼われているものではない、ものたちは。なので、やっぱり、都市部でも、野良猫が減ったためにですね、このネズミ、ドブネズミがね、すごく増えていてですね、この横浜市内でも見るし、ほんと横浜結構いるんですよ。そうなんですよ。散歩でネズミに遭遇したことあります。本当ですか？そうなんですよ。私もね、結構見るんですよね。いやー、これ大変だなーって思ってて、やっぱりこのネズミのね、排泄物から、ワンちゃんも感染する病気、レプトスピラなんかすごく有名ですけれども、そういったものにもなりますし、人畜共通のね、感染症とかもあるので、やっぱりね、都市部だからといって安心できないなっていうのがね、このご時世になってるなと思います。それからね、やっぱりワンちゃん連れでこの季節から注意したいこと、のみなに、ね、蚊、そしてネズミ、まあ、ネズミは一年中いるんですけど、の他にね、この5月から気をつけたいこととしては、やっぱりですね、暑さになるんじゃないかなと思いますね。はい。このゴールデンウィークでね、5月の、昨日、おとといかな ?5 月4日になるんですかね。とかは、こちら、東京はね、30度といって、こちらの横浜でもやっぱ28度ぐらいになってて、すごく暑かったですね。で、そういった時にやっぱり屋外で、日陰がない場所でね、ワンちゃんたち、お連れしている方は結構見かけたんですよね。こうなると、やっぱり、急激に暑さにさらされると、人間もそうですけど、体温調節がね、まだうまくいってない状態で、急に暑さにさらされてしまうと、熱中症になりやすいので、これからの季節ね、特に真夏だと皆さんやっぱり30何度とかなるとね、気をつけると思うんですけれども、気温が上がり始めて、人間の体感で言えば、まあまあ、日陰だったら風が吹いてたら涼しいわ、みたいなところでも、やっぱり地面から近いワンちゃんはすごく暑かったりするので、これからはね、この熱中症対策っていうのが、もう本当に年々早くなってるな、という感じがありますね。うん。新宿の駅のホームでよく見ます。電車でお出かけしてるのかな？本当ですか？電車でお出かけしてるのかな？いや、私もね、東京都内のね、駅のホームでね、新宿、渋谷、あたりは、駅のね、線路を走ってるの見ますね。横浜駅も見ましたね。うん。春と秋がなくなってきたよねって方は、ほんとそうなんですよね。高知とかもそうですか？暑いですか？やっぱり。なんか、四万十川ね、清流の涼しさみたいなところを私イメージしちゃうんだけど。でも結構暑いんですよね、きっとね。いや、今年の夏も本当にね、暑くなりそうなので、暑さ対策っていうのは年々ね、必要になってきてるんじゃないかな、というふうに、思っています。でね、私の、ゴールデンウィーク、ね、この、どこに行ってきたかっていうと、少しね、インスタのリールの方で、じゃないな、ストーリーズか。昨日のストーリーズで少しシェアをさせていただいたんですけれども、インスタの方、もしね、ご覧になれる方は、ぜひ、後ほどね、インスタのストーリーズにアップしているので、見ていただければと思うんですけれども、このゴールデンウィークね、南房総の弟のグランピング場の近くにあります、新しくね、できたっていうね、牧場に行ってきました。うん。その牧場はですね、なんと、アグー豚を飼育してるんですよね。飼育してるというか、そのアグー豚を出荷する前のアグー豚をね、見ている、お世話してるっていう感じなんですけど、おはようございます。ありがとうございます。うん、なんか今日はね、ちょっとね、インスタの方がすごく電波が悪いので、時々止まってしまってるみたいなんですけれども、スタンド FM とね、同時、ライブしているので、もしね、途切れちゃうよという方は、スタンド FM 音声配信アプリの方を聞いていただけたらと思います。 はい。そう、豚です。養豚場っていうんですかね。養豚場が、半分。半分？三分の二。そしてそれ以外の動物の飼育場が三分の一っていう感じのね、珍しいタイプの、牧場に、ゴールデンウィークね、子供たちと行ってきました。で、千葉県のその南房総市って意外と、こう、南房総っていうかね、半島の先の方って意外とね、そういう牧場というかも多くて、いわゆる家畜ですよね。家畜動物を、産業動物をね、飼われているところが多くて、養鶏場もあるし、おはようございます。ありがとうございます。ちょっとね、電波悪いので、もし途切れちゃうようだったら、インスタとスタイフと同時ライブしてるのでね、よかったらそっちも聞いてください。でね、この養鶏場ですね。うん。養鶏場と、あと、放牧場、牛も育てていて、私ね、この、牛の、牧場がいくつかあるんですけど、その牧場で取れたばっかりの牛乳で作るね、ソフトクリームを販売しているところがあるんですけれども、そこのね、ソフトクリームが本当に美味しくて、毎回ね、行くたびに、年房総に行くたびにね、ちょっと車で30分くらいかかるんだけれども、食べに行ってます。とかね、今回はなので、豚さんということで、しかもすごい近所にね、アグー豚のその牧場ができたよっていうのを弟からね、聞いて行ってみました。うん。でね、アグー豚って皆さん見たことありますか？よくね、アグー豚しゃぶしゃぶとかね。沖縄が有名ですよね。私知らなかったんですけど、沖縄が原産地だっていうことはなんとなくアグー豚は知っていたんですけど、日本の在来豚、日本の在来豚としては、あ、調子悪かったよね、やっぱりね。ありがとうございます。今また復活したんですけど、申し訳ないです。はい。なんかね、わかんないですよね、これ。本当に。調子いい時と調子悪い時とあって、アーカイブはね、全部残るんですよ、インスタのライブもね。うん。なんだけど、よくわからなくて、これがね。誰か使ってるんですかね。はい。そう。で、このアグー豚のね、日本固有種であって、日本の在来豚、うん。としては唯一の種類だということを私初めて、はい、今回知りました。そしてね、皆さん、スーパーとかでアグー豚、なんとかとか、売ってるの見たことありますか？あれってね、結構、アグー豚と外国産とか、アグー豚と違う豚の掛け合わせなんですって。だから純粋なアグー豚っていうのはあんまりいないらしいんですよ。で、ここの牧場では、純粋なアグー豚、つまり、なんか、古来からの、アグー豚を育ててるということで、縄文豚というふうに名前が、アグー縄文豚っていうね、なんかすごいいかめしい名前がついてました。で、私、ここのね、放牧場に、行った時に、皆さん、千と千尋の神隠し見たことあります？うん。あれでさ、こう、お父さんお母さんが千尋の、お父さんお母さんが豚に変えられちゃって、こう、豚舎、豚舎って言うんですか？に入れられて、お父さんお母さん、必ず迎えに来るからねみたいな感じで、千尋が言うシーンがあるじゃないですか。エリカちゃん、おはようございます。ありがとうございます。なんかね、ちょっとね、インスタの調子が今日は悪いですね。はい、インスタ同時ライブです。はい。で、そんな風なイメージで、豚の養豚場って、こう、囲われて、そこで過ごしてるのかなって思っていたんですよ。うん。ですけど、ここのアグー豚の放牧場、ジャングルファームっていう名前なんですけど、このジャングルファームさんでは、豚をね、そういった飼育室に閉じ込めることなく、山をですね、一山持っていて、多分一山ですね、持っていて、その中の広大な敷地の中にね、豚をね、放牧してるんですよね。うん。だから、豚たちが本当に伸び伸びと300頭ぐらいいるらしいんですけど、めっちゃいますよね。はい。伸び伸びと過ごしていて、正直私、豚ってあんなに速く走れるんだって知らなかったんですよ。皆さん、豚の走るスピードってわかります？結構速かったですよ。はい。でね、アグー豚って、私が知っている、養豚場とかにいるような、豚さん。こう、肌色のね。ああいう豚さんよりもかなりちっちゃいんですよね。うん。ちっちゃくて、黒くて、いわゆる黒豚系種ですよね。うん。でね、毛がちょこちょこ生えていて、 すごくね、動きが機敏だなって思いました。やっぱりね、イノシシに近いな。イノシシが豚の先祖ですからね。うん。そういうふうに思ったんですけど、ね、ここのジャングルファームさんでは、この豚以外にも、エミューってわかります？ダチョウの親戚みたいな。オーストラリアに、とかニュージーランドかな？にいる飛べない大きな鳥ですよね。うん。そのエミューを飼育してるんですよね。で、今後またヤギもいて、エミューとヤギと豚。そしてこの後もまた、去年ね、オープンしたばっかりなので、新しいファームなんですけど、他にもね、動物を増やしていく予定です、というふうに代表の方がおっしゃってました。あ、おはようございます。ちょっとね、インスタの方の電波が弱いので、今止まっちゃってるかもしれないですね。はい。でね、私はこの、放牧場を、この豚をね、アグー豚、貴重なアグー豚を出荷する前に、観光客が入って、うん、豚がどんなところで暮らしているのかを見れたりとか、どんな風に、どういう生態を持っているのかを間近で観察できたり、餌をね、あげることができるんですよね。その施設では。うん。でも、基本的には観光農業、観光牧場、いわゆる、人を、観光客を呼んで、それで、こう、収益を上げるっていう形ではなくて、豚を出荷して収益を上げるっていう形の牧場なんですけれども、なので、この豚さんたちはですね、のびのびと暮らしてるんですけれども、それはね、出荷されるまでの短い時間なんですよ。うん。でもね、皆さんはあまり意識をされたことはないかもしれないんですけれども、産業動物って言われる、そういう私たちのね、生活のために、育てられているような、動物たち。豚、鳥、牛、ヤギ、羊、馬、あとは、ちょっと毛色が変わりますけど、ウサギとか、今はね、世界的に毛皮を取るために、動物を、なんていうのかな、一斉に繁殖させるみたいな、飼育するというような流れっていうのは、世界的にね、禁じられてきていますけども、規制用の動きですけど、以前ではキツネやミンクといったね、毛皮を取るための、動物たちも産業動物というふうに言われていました。その中でも、お肉になったり、卵を取ったり、乳を絞ったりということで、あと毛皮だったりとかね、うん。っていうのは、まあ、牛、豚、鳥、ヤギ、羊あたりがメジャーどころの、家畜と言われる生き物たちになると思うんですけれども、このね、家畜たちにも、5つの自由という、国際的なね、動物福祉の原則があるんですよね。これは一般のね、やはり私たちのような、いわゆる、産業動物を育てる側ではなくて、供給いただく側の人間はあまり意識したことがないと思いますけれども、この、動物福祉の5つの原則っていうのは、何も産業動物、実験動物だけではなくて、私たちの身近なね、ペット動物にも、適用されるものなんですよ。でね、その、ゴールデンウィークに行ったアグー豚のね、牧場では、この私の、まあ、拙い知識ではありますけれども、私の目から見て、この動物福祉の国際的な5つの原則っていうものが、ある程度ね、かなり、守られているなというふうに感じたんですよね。うん。なんで今日はね、そのお話をして、ぜひね、この5つの原則って、5つの自由っていうものをね、皆さんの頭の、全部覚えなくてもいいので、頭の隅のね、どこかに入れていただいて、何か動物を見るときに、その視点でね、少し見ていただけたら、とても嬉しいなと思います。と言ってもね、じゃあ私は、ブロイラーと言われるね、ケージでずっと飼育されて、卵を取られる、卵を産まされるというね、鶏さんたちのお肉や、卵は食さないのかというと、別にそういうわけではないですね。うん。だけれども、これ非常に難しい問題だなと私は自身は思っていて、なんて言っても、こう、日本はね、国土が狭い じゃないですか。日本をね、国土が狭くて、向こうに行くとね、イギリスなんか私も時々行きますけど、去年も、行きましたけど、もう、日本ではね、人間自身がブロイラーみたいな狭いね、アパートにね、みんな住んでるからね、みたいなことをね、冗談めかして言うんですけれども、やはり、そういう土地の問題とか人間、人がね、住める環境の、敷地のね、が限られているっていうこともやっぱりあるので、まんちゃんおはようございます。ありがとうございます。うん。私なんてね、まさにそうですよ。マンションにね、ずっとマンション暮らしですから、うん。だからね、そういったことを批判するっていうことは、私自身は、その産業に従事している人間でもないですしね。うん。あまり、自分自身は良しとしていないですけれども、この5つの自由っていうものを、やっぱり頭の中に、どこかに置いておく。願わくば、そういう、理念が広がってほしいなっていうのは、自分の活動を通してね、思っているわけなんですね。なんで私の犬の保育園にしても、昔行っていたペットホテルにしても、ケージに入れっぱなしとか、そういうことは私はしたくないなというふうに、トレーニングの時間以外はケージに入れっぱなしとかね、そういうことはしないようにしていました。はい。あ、マリさんおはようございます。ありがとうございます。そう、アグー豚をね、マリさん来てくれたから言うけど、アグー豚のね、飼育施設に行ってきたんですよ。古代アグー豚、古代種ということで、縄文アグー豚というふうに言われてましたけれども、琉球豚と呼ばれるね、純粋種の子たちを、千葉県南房総市のね、ジャングルファームというところで飼育していて、その牧場に行ってきたよという話をしてました。インスタのね、ストーリーズにちょっと上げているので、よかったら見てください。ね。この牧場は、やっぱりこの、動物福祉の国際的な5つの自由という、原則にね、かなり乗っ取っているなと思ったので、今日はね、それを、5つの自由をね、皆さんにご紹介したいなと思って、ライブをしております。ね。ね。この5つの自由、一体どういうものかっていうと、1番目が、飢えと渇きからの自由。ね。飢えと渇きからの自由。ね。人間に、産業動物、実験動物、ペット動物、ね、いわゆる野生動物ではない動物たちは、飢えと渇きから、解き放たれるべきであるという考え方が一つ。それから不快からの自由。ね、例えば、不快だっていうのはね、なかなか動物にとって何が不快で快適かっていうのは難しいんですけれども、状況であったりとか、環境であったり、ね、そういったものにも入ってくる、入るっていうことですよね。それから痛み、負傷、病気からの自由。痛み、負傷、病気からの自由。いわゆる健康状態がきちんとキープされること。ということですね。それから恐怖や抑圧からの自由。これがね、この5つの自由という理念が提唱されたのが1960年代だったかな ?50 年代だったかなの、イギリスだったと思うんですけれども、ちょっとね。そうですね。1960年代のイギリスで、この家畜と言われる産業動物たちが、非常にね、劣悪な環境に置かれていたために、そこからの待遇改善というかね、そういったことの提唱として、この5つの自由がスタート。考え方がスタートされたんですけれども、今でもね、EU、ヨーロッパ連合の中では、ここを基本とされている指針になっています。ね、恐怖や抑圧からの自由、ね、過度なストレス、痛み、不安、それからの自由っていうことですね。だから虐待、体罰とかもここに入ってくるというふうに私は思っているので、自分自身ではね、体罰を使ったワンちゃんの、トレーニングっていうのはしないということには決めています。それからですね、これも難しいんですけども、5番目が正常な行動を表現する自由というのがあります。この正常な行動を表現する自由って何やねんと思うと思うんですけど、例えばここの豚のね、放牧場さんで言えば、私が、これはきちんと豚本来の、行動様式、いわゆる習性ですね、行動パターンが、表現されているな、表に出ているな、って思ったのは、そのね、300頭ぐらいいる豚たちがね、ストーリーズ見ていただければわかるんですけれども、寝てる子もいれば、人が そのフェンスの近くに行くと、わらわら寄ってくるんですね。ご飯もらえると思って。うん。で、ご飯食べたいなって、寄ってくるのも自由だし、寝てたい子は寝ててもいいし、人嫌い、嫌だって思ったら隠れたい子は隠れればいいし、っていう感じじゃないですか。それが自由に選択できる。うん。あ、ゆきさんありがとうございました。そろそろ私もね、今日はおしまいにしていきますけれども、うん。ね、それが、自分の気持ち、豚さんだね、豚さん自身の気持ちだったり、感情だったり、そう、今の時点の、思いを表現することができる。その自由ですね。それが行動となって表現になるので、それが、自由に表現できるという自由があるということなんですね。はい。この5つの自由、ね、飢えと渇きからの自由、不快からの自由、痛み、不調、病気からの自由、恐怖や抑圧からの自由、正常な行動を表現する自由。これが、動物福祉、ね、国際的な動物福祉の5つの自由というふうに言われているものなんですけど、皆さんご存知でしたか？多分ね、全然知らないと思います。はい。知らないと思うし、なかなかね、そこまで、配慮してね、例えばこの、お肉、ね、スーパーに並んでるお肉を買うときに、このお肉はね、きちんと、正常な行動を表現する自由を与えられてたかどうかとかね、考える人はね、ほとんどいないと思うんですよね。うん。なんですけれども、本来は、おはようございます。ありがとうございます。本来は、動物たちというのは、この5つの自由、ね、これを権利というふうに呼ぶ人もいますけれども、このね、5つの自由というものが動物福祉上守られているべきである。特に、このね、私がゴールデンウィークに子供たちと行った、アグー豚の放牧場。うん。ここなんかは、やっぱり出荷されるまでの短い期間をこの放牧場で過ごすだけの、ほんの1年、2年足らずの短い飼育期間なんですよね。うん。それでも、この、まあ、これは実験動物にもそうだと言われています。実験動物、産業動物として使われる人の生活のために供される動物たち。ね。その動物たちにとって、その命がどれだけ短いものであったとしても、制限付きの自由であったとしても、この飢えと渇きからの自由、不快からの自由、痛み、病気、不調からの自由、恐怖や抑圧からの自由、正常な行動を表現する自由、このね、5つの自由が守られるべきであるというのが、基本的な国際的なね、動物福祉の考え方なんですよね。ただ、日本ではまだまだこの、動物愛護っていうことは結構ね、皆さんとも言葉として知っているかもしれないですけれども、この動物福祉っていうものはね、そもそもなんやねんというふうにね、なかなかね、言葉としても理念としても浸透しづらい。うん。特にね、私は動物飼ってないからとか、動物嫌いだからとかね、ペット飼ってないから、関係ないわって思う人もいると思うんですけれども、これってね、この動物福祉の5つの自由の理念っていうのは、ペット動物だけじゃなくて、我々が普段口にするような、産業動物さんね、うん、牛乳を飲むんだったら、乳牛もそうだし、お肉をいただくんであれば、お肉となる動物たちもそうだし、あとは、ね、羊、ね、毛糸なんかを、使うであれば、毛糸を取るための、うん、羊さんたち。アルパカさんだってそうだよね。うん。アルパカってあったっけ？アルパカってありましたっけ？毛を取る、アルパカ？アルパカってあるよね。まあ、いいや。うん。なので、ね、そういう動物たちが、どういう環境で、どういう風に過ごしているのかっていうことに、ちょっとだけでも思いを馳せていただくと、このね、ワンネスと言われる、こう、この地球上が人間だけが住んでいるわけではないっていうことに思いが馳せられるんではないかなと思っているし、私自身はこういうことをね、次世代に子供たちに伝えていくっていうのはとても大切かなと思っているので、自分の子供たちにも今回ね、こういったところに連れて行ったわけですよね。ただね、この、アグー豚さんのね、放牧場を見て思ったのが、やっぱりね、これを管理していくのって大変なんですよ。山を一つね、切り開いて、人が通れるような、ジャングルの中みたいなね、ほんと木漏れ日の中をね、歩くコースがあるんですね。ジャングル 探検コースみたいな、うまっかくなと思ったんだけど、そこをね、ぐるーっと山というかね、放牧場の周りを一周できるんですよね。うん。やぶをね、こう切り開いて作りましたみたいなところ。そういったところだって、やっぱり、人がね、下映えを払ったりとか、木が、倒木がないかとかっていうのをチェックしてね、草を整備したりしないと人が歩けないし、まあ、豚たちもそうですよね。うん。豚舎っていうのかな、養豚場の豚舎にね、囲っていれば、なんかこう崖から落ちて怪我したりとか、そういう危険性もないし、泥だらけになって汚れることもないけれども、ね、だから管理はしやすいじゃないですか、ああいう、箱に入れとく方がね。これは犬も一緒なんだけれども。でも、そうなると本来の彼らの、伸び伸びとした個性だったり、生き様、行動様式っていうのは見られないわけですよね。逃げたいところに逃げる、寝たい時に寝る、ね、涼しいところに行く、日向ぼっこする、水浴びをする、仲間とじゃれ合う、そういったことはね、できるように配慮をするっていうことは、それを管理する人間が必要になってくるわけなんですよね。うん。そうなってくると、やっぱり、人の手がいる。人の手がかかる。敷地がかかる。っていうと、おはようございます。ありがとうございます。ね。そうなると、やっぱり値段が高くなるわけですよ。うん。だから、アグー豚にしても、平飼い卵にしても、何にしてもね、お値段が高い安いっていうのは、私はね、ある種そういうところで決まってるんじゃないかなと思うので、まあ皆さんがね、生活をされていく上で、どの価格帯のお肉や卵や牛乳、そういったものを選ばれるのかはわからないですし、それぞれの、ご自身のね、経済状況に合ったものを選ばれると思うんですけれども、余裕が私も少しあるなっていう時には、最安値のものではなくて、ちょっと、平飼いのものを卵も買ってみるとかね、うん。そういうふうな、自分から、自分にね、できる些細なことかもしれないですけれども、共に、やっぱりこの地球に生きる生き物として、そしてね、我々は、命を使わせていただいてる、いただいてるっていう意識をね、常に私は忘れたくないなって思っているからこそ、まあ、偽善という、いわな偽善なのかもしれないけれども、私たちの手元、口元に届くまでの間だけでも、この5つの自由がね、守られたら、いいなというふうに私は考えています。皆さんはねどうでしょうか。でこの5つの自由はねやっぱりペット動物にも適用されるものであって、上とか脇からの自由、不快からの自由、痛み、病気、負傷からの自由、恐怖や抑圧からの自由、正常な行動を表現する自由、この5つね、これはペットにも、言えることなんですよね。だからこそ、この先ほども冒頭でお話ししたように、その5月からね、注意しなきゃいけないことということで、はい、暑さですよね。これから気になってくるのは、やっぱり、さっきもね、これから増えてくる、ノミダニ、蚊ですよね。ノミダニ蚊、そしてネズミとかのね、が媒介する病気もそうですし、ただね、ペットの動物っていうのは、この痛みや負傷や病気からの自由っていうのは、飼い主様が愛情を持って接していらっしゃるので、すぐに病院に診察にかかってくださったりとかね、すると思うんですよ。私も、なんかちょっとここがおかしいので、ちょっと、気になるようであれば、病院の方にかかってみてはいかがですかということをね、保育園に来てくださってる、生徒さんにね、何かちょっと、ん?って思うことがあれば、早めにね、飼い主様にお知らせするようにしてますし、そうするとね、皆さん心配して、病院に連れて行ってくださったりするので、ここの部分っていうのは、やっぱりペットの動物さんっていうのは、痛みや負傷や病気からの自由、それから飢えと渇きからの自由っていうのは、十分満たされていることが多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこの5番目のね、正常な行動を表現する自由、不快からの、まあ自由っていうのが、時によってね、難しい時があるんじゃないかなというふうに思います。先ほども言ったように、これからね、5月はね、今日も、この横浜地方はね、おはようございます。ありがとうございます。ちょっとね、今、またインスタの方の、 電波が弱くなってしまって、インスタの方のね、電波が今日はちょっと弱くてね、大変申し訳ありません。はい、おはようございます。ありがとうございます。もしね、インスタ途中でね、動画止まっちゃうよ。ちょっとね、今日ね、非常に電波が悪いので、電波悪いなと思ったら、音声配信のね、スタンド FM の方で今同時ライブさせていただいているので、そちらの方であれば音声は途切れてないみたいですから、そちらの方から聞いていただければと思います。そしてね、アーカイブ、こちらの、インスタライブの方、アーカイブもね、アーカイブはね、途切れないんですよ、不思議なことに。なので、よかったらね、途切れちゃって、ここ何言ってるか分かんなかったよという方はね、ぜひそちらの方から聞いていただけたらと思います。はい。でね、その、5月から注意したいことの一つで、やっぱりこの季節、今日は横浜も25度を超えるというふうに言っていますので、25度を超えるってなると、日向の場所で、地面から近いところを歩くワンちゃんたちっていうのは、やっぱり体感気温として相当暑くなりますので、このね、正常な行動を表現する自由、ここをね、ぜひ気を使っていただいてあげたらいいかなと思います。それか不快からの自由ですよね。うん。例えば、日向を歩いてて突然止まっちゃったとか、日陰は歩くのに突然日向に行ったら、少ししたら犬が止まってしまったとかっていう時は、もしかしたら地面が暑いとか、体の中が暑くて歩きたくないよ、っていうことなのかもしれないです。うん。これからはね、私も、見ていてね、結構不安になる、ようなお散歩、炎天下をね、お散歩されていたりっていうのが、真夏になれば、本当梅雨明けぐらいになっちゃうと、皆さんね、あんまり暑いから、ワンちゃんのお散歩は暑い時間を控えようというふうにされるんですけれども、このね、5月、私にとってはこのゴールデンウィークというのは、あ、熱中症、ワンちゃんのね、熱中症が増えてくる時期だなっていう合図なんですよね。はい。なので、ぜひね、この暑いってワンちゃんが感じた時に正常な動き、犬としての犬らしい動きができるような、自由ね、飼い主さんとして与えておいてあげていただきたいなと思います。うん。例えばね、暑いってなった時に、だけど炎天下でお散歩している、カートに乗ってる、スリング、バッグに入っている、となると、このワンちゃんたちっていうのは暑くても逃げ場がない状態ですよね。うん。これはやっぱり私からすると、この動物福祉の5つの自由、ね、正常な行動を表現する自由っていうものが妨げられているんじゃないかな。というふうに思ってしまいます。帰ってからの水分補給も 大切ですよね。そうですね。うん、ただ、まあ、できればね、これからの季節は特にですね、お水は、都度、水分補給をね、出先でもしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、なんていうんですかね、ちょっと神経が細やかな子、怖がりな子とかは、お外でなかなかお水を飲めませんっていう子もいると思います。そういう時には、まあちょっとね、人間でいう経口補水液みたいなものを、使ってあげてもいいと思いますし、ね、飲みすぎない程度に、そういったものを適宜使ってあげるのもいいかなと思います。はい。外で飲みません。ね。多分、そういうタイプもいるんですね。研修から見ても、そういうタイプかなというふうに思いますので、うん。お家に帰らないと飲まないよっていう子は、お外でのお時間が長くなってくるような場合であれば、そういったワンちゃん用の、経口補水液や、それこそヤギミルクをちょっとすごくお水で薄めたりとかね、うん、そういったものも適宜使うようにしてあげると、水分補給できるんじゃないかなと思います。人間とは、ペットの動物、そしてね、まあ、産業動物、実験動物もしっかりですね。やっぱり暑さの感じ方っていうのは違いますので、これからは特にね、暑くなってくる時期っていうのは、暑さを動物自身が感知して、それを避けられるような、配慮をしてあげていただきたいなと思っています。特にね、移動中は注意ですね。うん。車の中、それから、まあ、電車、バスに お使いになられる場合には、カートやクレート、そして、スリングなんかに入れる場合には、特に体に密着しているスリングなんかはね、人間の体温もそっちに行くので余計に暑くなりやすいですから、特に気をつけてあげていただきたいなと思います。はい。ということで、今日はゴールデンウィーク何してた&5月から注意していきたいことということでお話をさせていただきました。ね、ゴールデンウィークは私はですね、アグー豚のね、放牧場。放牧場に行って、5つの自由というものね、動物福祉の5つの 自由、原則というものをちょっと感じる時間を過ごさせていただきましたし、うん。それと同時にね、ペットの動物さんたちもこれからね、特に、ノミダニ、蚊、ネズミといった生き物からもらってしまう害に気をつけたいのと同時にですね、5月からやっぱり気をつけたいことの一つとして、暑さ。うん。ね、これ暑いな、動物さんが暑いなと感じた時に、それを避けられるような工夫をね、飼い主さんとして配慮していただければと思います、ということをお話しいたしました。でね、これからまたね、今年の夏も本当に暑そうで、もうこれ以上暑くなんなきゃいいのにってね、毎年思うんですけど、毎年暑くなるんですよね。本当に。で、9月末ぐらいまで暑いじゃないですか。そうなるとね、今度運動不足になるんですよ。ね。食欲がない。そして、だらっとしてしまう。そして、夏太りする子もいるし、エネルギーの発散不足で、いたずらが増える、吠えが増える、そういったお悩みというのも、よく寄せられてきます。あ、おはようございます。そろそろ終わりますけれどもね。はい、ありがとうございます。なので、お家の中でも、お散歩がね、暑い時期は歩かないっていうのもあるし、朝はね、本当にもうこのあたりの、大型犬の飼い主さんたちなんてもうね、3時4時ですよ。もう夜中じゃんって感じで、お疲れ様ですっていう感じなんですけど、ね、もう3時4時にお散歩行ってますみたいな方多いですよね。はい。そういう、ね、で、夜はもう10時過ぎじゃないとお散歩行けないから、もう飼い主さんが一番睡眠不足みたいなね、ワンちゃんは昼間寝てられるけど、エアコンで飼い主は、仕事しなきゃいけないみたいなね、感じになってくる季節がね、もうすぐそこにやってきてるわけなので、そういう時にやっていただきたいのが、やっぱりその、ワンちゃんの、ワンちゃんのね、お散歩って運動のため、排泄のためだけではなくて、情報収集や、良い刺激、ね、脳トレ、脳と体へのね、いい刺激を得るということで大切であるというところもありますので、そういったところをじゃあお家でできるね、エクササイズにつなげていっていただきたいなと思います。これから暑くなってくるシーズンね、もう5月からどんどん暑さをやってくるので、そうなると、お散歩が大変だっていう場合にはですね、ぜひね、お家の中で5分からでもいいので、ワンちゃんの頭を刺激するような、運動、行動、を取り入れてあげることで、ワンちゃんの満足度、お散歩、ちょっと短いけど、でも、脳トレやね、お家の中でできる簡単なエクササイズをしてから満足して寝てくれるとかね、早朝の吠えが少なくなったとか、静かにお留守番してくれるようになったとかね、そういうふうなことになりますので、ぜひね、今 YouTube とかね、インスタとかでもね、お家で簡単にできる、遊びとかエクササイズっていうのね、たくさん上がってますし、これからきっとね、暑くなってくると、いろんなトレーナーさんとかも動画とかね、出してくると思うので、そういうのもね、ぜひ取り入れて、賢くね、これからの暑い時期っていうのを乗り切っていただきたいな、というふうに思います。そして私自身もですね、明日5月8日から、お家の中で未経験のワンちゃんでも、パピーちゃんからシニアまでね、簡単にできる脳トレおうち講座っていうのね、こちらをリリースさせていただきます。こちらはね、最後ちょっとだけ宣伝させてくださいね。こちらは、動画をね、見ていただいて、その動画の内容に沿って、お家でね、ワンちゃんといろいろな、脳トレ、エクササイズのバリエーションをやっていただくという形になっています。ね。全く未経験の方でも、シニアのワンちゃんでも、簡単にね、取り入れられる、日常の中で取り入れられる道具を使って、そして、そんなに広い場所じゃなくても、簡単にね、できますので、これからのね、お散歩不足の時期、それから雨、大雨の時期とかにね、使っていただく、おうち時間を充実するために使っていただければと思っています。ね。で、これはですね、動画を見てね、ご自身のワンちゃんとチャレンジして、トライをしてね、それで満足できたよ、やったっていうのでも構わないですし、その動画をね、私の方まで送っていただければ、2回までね、添削して、あ、ここはもうちょっとこうするといいですよとか、ここまでできたんだったら、じゃあ、こういう感じでまた、ステップアップしてみましょう、みたいな感じのフォローバックをね、2回させていただくことができますので、ね、明日5月8日から、こちらの脳トレおうち講座、全年齢対象コースね、リリースいたしますので、公式 LINE や、それから、インスタはちょっと遅くなるかな?はい。ホームページ。そしてね、こちらのスタンド FM の方でもリリースしますのでね、よかったらそちらからお問い合わせ、ご案内をね、見ていただければと思います。それでは今回はここで、ライブの方ね、インスタとスタイフ、同時ライブ終了させていただこうと思います。次回の、インスタ、スタイフ同時ライブは5月の二十何日だっけな ?21 日ですね。5月21日 の木曜日の朝9時10分からスタートしていきたいと思います。はい。それではね、この辺でおしまいにしていきたいと思います。スタンド FM の方では毎日のようにですね、ワンちゃんに関するお話、ご質問回答などをさせていただきおりますので、よかったらそちらのフォームをフォローしていただければと思います。あ、ありがとうございます。もう終わります。はーい。それでは、今日はね、インスタのライブが固まってしまって本当に申し訳ありませんでした。アーカイブの方はちゃんと残ると思うので、はい、そちらね、来ていただければと思います。それではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。5つの自由、みんな復習してね。じゃあね、バイバーイ。はーい。それでは、スタンド FM の方もこちらで終了していきたいと思います。なんかすごいたくさん人が来てくれてありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。じゃあねー。バイバーイ。